おはようございます。蒼天礼拝を始めましょう。まず最初に一曲賛美を捧げます。丘に立てる荒削りの一番だけです。ララララララ3、はい。丘に立てる荒削りの十字架にかかりて、救い主は人のために捨てませり命を、十字架にイエス君、我をあがないたも、十字架の悩みは我が罪のためなり。アーメン。愛する天のお父様、この尊い一日を感謝いたします。今日もディボーションからあなたとの交わりを深め、一日を始められる恵みを心から感謝します。私たちの霊の目を開いて、あなたの苦しい御言葉に目を留めることができますように、聖霊様がこの時間最初から最後まで導いてください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。2017年7月21日金曜日、本日のディボーション箇所は第一テサロニケ5章12節から22節です。それでは拝読します。兄弟たちよ、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。その務めのゆえに、愛をもって深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対して、いつも善を行いよう努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。しかし、すべてのことを見分けて、本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。アーメン。内容のまとめです。ここには、兄弟たちへの勧めが書かれています。指導者を認め、尊敬を払うようにと、またすべての人に対して寛容であること、すべての人に善を行うこと、またすべてのことに感謝することなどを勧めています。では、主からの示しをいただくためにしばらく黙想しましょう。はい、では分かち合いましょう。準備のできた方からお願いします。
はい、私は16節から19節に目が止まりました。16節に、いつも喜んでいなさい。また、17節には、絶えず祈りなさい。18節には、すべてのことについて感謝しなさいと書いてあるんですけど、19節で、御霊を消してはなりませんと書いてあって、いつも絶えず、またすべての状況において、御霊を消すことなく、御霊にいつも絶えずすべての状況において御霊に満たされ、御霊に燃えて、常に御霊に自分の意識と魂が統治されることが大切だなと示されました。そのためには、喜び、祈り、感謝生活が大切なんだなと思いました。以上です。
はい、私は14節15節が目に留まりました。私の役割は気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容であることだなということを感じて、悪をもって悪に報いないように気をつけなさいということで、否定的な思いやまた不信仰的な思いで向かってくる人がいても、私がそれに影響されてはいけないなと、かえって善を行い忍耐を持って愛し続けることが必要だなと感じました。以上です。
はい、私は全体から、良い共同体は一人一人が心の天国をしっかり持っていることと、それから一人一人が本当に神様に喜ばれたいという思い、これがあるとすごく良い共同体になるなということを、今朝はそれが心に留まりました。それと21節のすべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさいという言葉が目に留まりました。
はい、私は16節から20節が目に留まりました。他のこの章の他の箇所では、文章として文が続いているのに対して、この箇所は非常に短いセンテンスで言葉がまとめられ、命じられているところがとても印象深く心に残りました。以上です。
はい、私は15節と22節に今日は目が留まりました。悪をもって悪に報いず、すべての人に対してはいつも善を行うことということと、あとは悪はどんな悪でも避けなさいとあるので、本当に純粋な心でまた純粋な共同体を守り続けるべきだということを思いました。では、もう少し黙想しましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は12節から13節のところで進めですけど、教会共同体の中にいる、霊的指導者に尊敬を払うことが勧められていると思いました。特にその与えられている霊的権威と、そしてその方々の教会のための労苦を認めなさいということが勧められていると思いました。また19節から22節のところで、避けるべき行動として御霊を消してはなりませんということと、そのために聖霊に常に従って聖霊様と親しむ交わりを保つことが大切だということを教えられました。また予言の言葉をないがしろにしないで、この聖書の御言葉から示されることや、また周りの霊的指導者から言われることなど、そういう言葉をないがしろにしないで、またそれと同時に本当に御心が何かをよく見分けて、善を取り、悪はどんな形でも捨てることが命じられていると思いました。以上です。
はい、私は15節から勧めをいただきました。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまたすべての人に対していつも善を行うよう努めなさいというところから、悪には遅く鈍感であり、あることが大切だなと思いました。蛇のように悟く、鳩のように素直でいなさいということを思い出して、また善を行うのに相手はなりませんというガラテヤ書の言葉も思い出して、どんなに相手がどんな態度であろうと、どんな状況であろうと、自分自身の心を守って最善を尽くし、喜びに満ち溢れて心を喜びで満たし、忍耐を持って使えることが大事だなという教えをいただきました。以上です。
はい、私はこの共同体が悪魔の試みに合わないためにという内容でことを念頭に置きながら全体を読んでいたんですけれども、まず第一にこの指導者を認めること、リーダーを認めて尊敬して平和を保つことが記されていて、パウロはこのことに対しては、 まあ、最初に書いているということと、それからこの14節からは勧告として書いているのに対して、12節、13節はお願いして書いている。これを見たときに、一番試みに合いやすいポイントが実はこれではないのかなと思いました。指導者を尊敬し、また認めること。これを私たちが本当に心に留めていなければ、一番試みに合いやすいことなのではないのかなと思って、まあ、非常に気をつけなければいけないなと思いました。それから14節以降は、勧告として書かれていて、パウロは少しこう、解き進める形で書いていると思うんですけれども、良い信仰生活を送っていく、この要が書かれているなと思いました。すべての人に対して寛容であり、またいつも善を行うこと、そして喜びと祈りと感謝が絶えない、その生活を一人一人が本当に心がけていくこと、これが良い信仰生活の要になるなということを教えられました。はい、以上です。
私は17節に、特に目が留まりました。絶えず祈ること。神の大使として、すべての日常の選択においても神にお伺いを立て、またこのすべての人のために、忍耐の限りを尽くし、御霊のために、御霊によって祈りなさいという言葉も思い起こされました。特に霊的指導者のために、特別に取りなし、祝福する大切さもここで教えられています。以上です。
はい、私は、イエス様が16節から18節のことを読んで、喜び、祈り、感謝することを私たちに望んでおられるお方だということを思いました。常にこのようにしていることを望んでおられるということで、常にに随分至ってない自分自身を見てちょっと今、黙想していたんですが、イエス様の願いというのはこのようなものだと思いました。また、勧めですが、12節と13節で指導者を認めて、また愛を持って深い尊敬を払っていくという、この共同体の要になる、このことができるべきだなということも思わされました。では、生活へ適応していきたいと思います。与えられた御言葉を今日の自分の生活に適応する時間を持ちましょう。黙想しましょう。それでは適応の分かち合いをします。準備のできた方からお願いします。
はい、私は業界の先輩の牧師先生が最近体調がとても悪くなっているんですけど、先生の今日のディボーションとして業界の霊的指導者の6とその権威を認めなさいという箇所を通して、その先生のこれまで本当に録してくださったことに感謝しないといけないなということと、具体的にその感謝と尊敬と愛を表したいなという心が与えられました。どのようにしたら、どのようにそれを実践できるかはまだ具体的に示されていないんですけど、もう少し祈って何か具体的に尊敬と感謝を表す行動をしたいなと思いました。以上です。
はい。私は今日のディボーションを通して、自分が良くない動機によって主の働きをしようとしている思いがあったことを示され、悔い改めました。この思いに惑わされて行動するのではなく、私が神様の子供としての誇りを持って、どんな状況でも悪に対して善を持って進んでいくことが大切だなということを教えられました。でもそのためには、これは自分の力ではできないので、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝して、心を備えなければいけないなと思いました。今日はそのために実行していきたいと思います。以上です。
はい、私はこの群れにある天国人ムーブメント、すごい良い信仰生活をする、その方法をもっと浸透させていかないといけないなと思いました。本当に良いものを固く守りなさいと書かれてあって、こういったものを本当に守って、また、伝えていくことがすごく大切だなと思いました。なので今度の まあ、人々にお話しする機会の時にちょっと備えていこうかなというふうに適用しました。以上です。
はい、私は喜び祈り感謝するこのメッセージを通して適用いたしました。お世話になっている方々、霊的指導者のために絶えず祈っていくことと、また今日はですね、職場の方で、まあ、ご高齢の方々にこのストレッチ体操を導く担当なんですけども、この群れのムーブメントであるこのストレッチの最中にアハハハハというこの笑いを取り入れることを職場でも少し実践していこうと思ってみたりもしました。感謝いたします。以上です。
はい、私もいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいというところを目想していたんですけど、まあ、いつも宣言はしていますが実際はどうだろうかと思って、昨日はちょっと気分があんまり優れなくてご飯がほとんど食べれなかったんですが、でも今日はこうやって争点にも出れたし感謝だなということを思っていました。すべてのことに本当に感謝していきたいということをまた今日も思わされました。はい、では一言祈ります。愛する天のお父さんは、私たちに今日もふさわしくあなたの御声を聞かせてくださり、また私たちがこの御言葉によって今日一日生きる方向性を与えてくださったことを感謝いたします。握りしめた御言葉を通してあなたの栄光を表す一日となりますように、どうぞ導いてください。尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。